それでは本日の礼拝メッセージの聖書を共に目を通したいと思います。本日のメッセージの聖書の箇所はマルコの福音書16章1節から8節です。マルコの福音書16章1節から8節です。2017年版の聖書では104ページにあたります。マルコの福音書16章の1節から8節を、お読みいたします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。それではこの箇所から、週の初めの日の早朝と題して、菅原先生に説教をしていただきます。菅原先生は、北教会の初代の牧師をしていらっしゃる方で、今現在も泉聖書教会での顧問牧師としての活躍をしておられる方です。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
初めての方おられるかもしれない。マスクを一回取って皆さんに挨拶します。一言お祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、全世界のあなたの皆を呼び求め信頼し、あなたに全てを託しているキリスト者の方々と共に、この朝イースターの記念礼拝をお捧げできますことを感謝いたします。この時をあなたに全て委ね、御言葉を期待し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ルカの福音書の中にこういう、開かなくても結構ですが、御言葉があります。13章の31から少しお読みします。ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきて、イエスに言った。ここから立ち去りなさい、 ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い三日目に働きを完了する。しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度面取りが雛を翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。イエス・キリストが十字架にかけられる前にどのようなところをたどったか、最後の週のイエス様のところをまずたどってみたいと思います。先ほど準備祈祷や司会者の祈りにもありましたように、今が世界的にどういう状況であるかを私たちはある程度身をもって、知っております。イエス様が十字架にかかられるというその時も同じように非常に緊迫した状況にありました。イエス様が誕生の知らせを受け、実際そのことのためにヨセフとマリアが自分たちの生まれたその場所で登録しなきゃいけない、いやおなしに逆らうことのできない状況、人々がどういう状況であろうとお構いなし、上からの通達です。そういう中でイエス様はその命令に、あるいは生涯そうですけれども、その地で自分の特権を生かすことはしないで、納税の義務があれば納税し、いろんなことにおいてこの世のあり方を受け入れながら、しかし絶対妥協をしない、そういう一面を持ちながら生涯全うされたわけです。そのイエス・キリストの最後の週のところ少したどってみようと思います。確かに今日イースターの素晴らしい喜びの日ですけれども、その喜びの背景にどういうところがあって今なのか、それをたどることも決して無駄なことではないと思います。ここにおられる皆さんも、またそれぞれの家で礼拝を守っておられる皆さんも、共に御言葉に思いを潜めてほしいと思います。まず受難週の一つの出来事はキリストのエルサレム入場でした。それだけでも一つのメッセージになりますけれども、初めて主の御用に役立ったロバの子、しかもそれは最初の奉仕であり最後の奉仕でもありました。私たちの教会生活の中でも、野球で言うならばたった一回だけ、場合によったら一球だけ、そういうピッチャーもいると思います。
ロバの子は何にも逆らうことなく、そのように黙々と務めを果たしたわけです。最後の晩餐の時はどうでしょうか。言うならば弟子たちと最後の食事をとる時です。人々の足を洗い、そして自分を奴隷の値段で売り渡そうと、そういう約束をしておるイスカリオテのユダ、また一番大切な時、イエス様のそばにいてほしい、サポートしてほしいと思うペテロ、三度もイエス様を否定する、そういう出来事がありました。ゲッセマネの園での祈り、一人ではとても耐えきれない、信頼しておるペテロとヨハネとヤコブをそばに、石を投げたら届くようなところで祈られた。その時も彼らは支えになるどころか、イエス様の足手まといとなるような、そういう行動をしました。でもイエス様はそのことも耐えられました。そして自分に与えられた目的を確認なさって、そしていよいよキリストの受難の時を迎えます。三本の十字架の中でイエス様はここでもまた特に極悪人として誰もが認める、そのような処刑を受ける者たち、その時を待っている者たちにとって永遠の希望となる、そういうひとときを、あの一人の強盗の告白を聞いて無視することなく、イエス様、あなたが天の御国に着くときは私を覚えてください、イエス様はあなたは今日私と共にパラダイスにいます、そういう約束を与えられました。この一節が今重い刑に服している人、あるいはそういう裁判が下される時の人たちにとってどれだけ励ましとなるか、あるいはその身内の者たちにとってどれだけこの一節が救いとなることだろうか。命の最後の最後まで決して希望を失うことはない、そういうことを私たちに教えてくれました。そしていよいよ命を引き取るとき、他の人では誰も身代わりの命を提供できるような値するものはいなかったわけですけれども、天から来られたただ一人の神の御子であり完全な人間であるこのお方が、全世界のその時だけで、その後2000年後の私たちにも関わる罪の身代わりとして、信じる者の罪を許し永遠の命の希望を与えてくださるために、尊い命をお捧げになった、 この教会でも私が来て間もなくですけれども、イースター前の受難日には蒼天で礼拝をしながら聖餐式もしました。あれからずっと、あるいは続いているのかもしれませんが、イエス様の十字架の贖いの確かさを確認する時でもあると思います。そして安息日、この日には人々の深い悲しみ、またいろいろなことを考える祈りの時でもあったと思います。そして待ちに待った主のよみがえりの朝を迎えるわけです。ユリの花が咲き、小鳥たちが共にさえずり歌う、そういう中に復活の朝を迎えるわけです。イースター前に起こった一つ一つの出来事から、私たちも大切なことを多く学ぶことができる。その中の一つでも、一つの場面を自分に当てはめることができるならば、それは有意義な時じゃないでしょうか。第二に、墓に埋葬されるに至った経緯を少したどってみたいと思います。四つの福音書に記されております。ちょうど今復活の記事を読みましたが、その直前が四つの福音書にそれぞれに記されております。私は聖書の中で裁判用語でもあるんですけれども、証人に立つ、一人ではダメ、旧約聖書の約束です。二人または三人の証言が必要、まさしく福音書、同じ立場から、今で言うならば新聞記者たちがこのカメラを構えながら、より肉声を、より真実をとってわーっとこうやってると同じですが、三つの福音書が同じような立場からイエス様のこの出来事を記録した。これ以上の確かな証拠はないと思いますね。信頼できるものです。そして少し時を隔てて、第四福音書としてのヨハネが、ヨハネの福音書を書いた。三つの福音書に共通するものがほとんどですけれども、そうでなく、このことも大切なものとして、そして特に印として、いくつか他の福音書にないものを記しました。これほど確かな歴史的な事実を記録したものはないと思います。日本において古事記とか日本書紀とか、せいぜい紀元後のことです。それでもそれを大切に信じて守っている人たちもいるんじゃないでしょうか。でもそういう復活の前に、弟子たちには全く思いもよらない、イエス様がだって十字架につけられるということ自体が彼らには想定外のことであったわけです。でもイエス様はそのことをあらかじめ記していたんですよね。でもそのことを彼らは受け入れることができなかった。 十字架にかかる直前、誰が一番偉いんだろう、そんなことを言ってるんですからね、全く筋違いのことを考えたり実際行っていたわけです。ですから十字架にかけられて、かろうじてペテロは遠く離れながら、おそらくヨハネなんかはもっと中に入って記録したのかしりません。だから自分のこの地上での母をヨハネに託すという、十字架からそう遠かったらそんな対話できないわけです。十字架で八つの言葉を話されたその中の大切なこととして、自分の母をヨハネに、自分の兄弟いるんですよ、だけど自分の兄弟ではなくて娘たちもいたわけです。でもそこに託したんじゃなくて、弟子ヨハネに託した。ついさっきまで誰が一番偉いんだ、天の御国に行ったらまず右と左に、そんなこと母親とぐるみで話し合う、相談するような、そして交渉するような人物ですけれども、イエス様はこのヨハネが変えられ愛の人になる、そういうことを全部見越してマリアに、母に対して、そこにあなたの息子がいます、ヨハネにあなたの母がいます、時を移さず、その時からヨハネは引き受けたと記しております。でも実際に十字架につけられて、その亡骸がどうなるかなんて、もうおおよそ頭の中で考えることできなく、頭の中もう真っ白というよりも、その現実に起こった出来事を受け止めることだけで手いっぱいだったと思うんですね。だからもし亡くなったら、自分の身内だったら、墓はちゃんとあります、身ぐるみ全部剥がされているこの人物を野ざらしにしたままで、そのままそんなことさえ頭に思いもよらないわけです。でも神様はそういう中で72議会の一員であるアリマタヤのヨセフ、あるいはニコデモを用いて、弟子たちは全く想像もしなかったことを丁寧に直接総督のところに行って許可を得て下ろし、先ほど言いましたように身ぐるみ全部剥がされているんです。それをまだ誰も入れたことのない自分の墓に納める、そのままパンとするわけじゃないですよね。当然丁寧に扱うわけです。そういう中にニコデモもアロエ30キロほどのものを持ってきて、とにかく当時の人たちが、普通の人だったらできる、そういう仕方で丁寧に取り扱った。